時刻は10時38分になりました。海の未来不思議探検隊海の恵みのコーナーです。このコーナーは海の未来静岡友の会会員の清水コンテナーターミナル、清水ふ頭、鈴代、天野海藻店、清水更新港、羽衣フーズ、青木トアースの提供でお送りします。さあ、オープニングでもお話ししましたが、私は昨日マールで行われました水中写真家トニーユーさんのトークショーに行ってきました。そしてトニーユーさんにお話を伺ってきましたので、どうぞお聞きください。それでは水中写真家のトニーユーさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トニーユーさんが撮ったお写真、すべての生き物がとても可愛くて、まるでこっちを見ているような、気持ちが通じ合っているような写真だと思うんですが、なんであんなにお写真が撮れるんですか？
全部の生き物はそんな近くまで寄ってこないけど、自分の考え方は海に入るときは生き物と友達になりたい。で、自分がその魚とか他の生き物に近寄るっていうより、相手の興味を持たせるっていうことが基本だよね。いつも成功するわけはないけど、成功するときは向こうが、まあ、魚でもクジラでも何でも興味持ってくれると、近くまで寄ってきて真正面の写真とか近い写真撮れる。
そして魚にも表情があるんだなというのをね、びっくりしました。
みんな表情ある、独特の形もあるし、やってることと思ってることによって表情は変わる。まあ、みんなあまりその魚の表情っていうのはあまり考えてないと思うけど、流れ見てくるとやっぱりね、他の動物とも同じだって、例えば犬飼ってる人ですぐ分かるでしょ。犬の表情見れば、あ、何か考えてるっていうことはすぐ分かる。魚はもうちょっと読みにくいけど同じような感じです。
バラフエダイとかタツノオトシゴ、あとウツボでしょうかね、もうしっかりとトニーユーさんの方を見ているなと思いました。
はい、まあそれが目標だよね。写真を、まあ、自然写真を撮るときはスナップ写真とか証拠写真じゃなくて、じゃあまあ自分の考えは何かを、その関係を作ってから、その生き物の個性、特別なところを見せたい、特徴を生かしたいと思う。でそれはやっぱり時間かかる。でその表情と目のアイコンタクトが一番大切だと思う。
はい、生き物たちとしっかりと友達になってるなぁなんて思いました。さあ、そんなトニーユーさんなんですが、経歴がちょっと変わっています。写真家になる前どんなお仕事されてたんですか？
自分がまあはっきり言うとお金がなかったね。ちょっと貧乏だったから、一番最初の仕事は金融だった。なぜかっていうと、まあ、そんなに金融に興味持ってなかったけど、給料が一番良かったからそれしかなかった。でそれ長年やって、あとはその時のクライアントに声かけられて、携帯会社の社長やって、化粧会社の会長をやってた。でそれから、まあ、その間には写真撮ってたけど。
そしてじゃあきっかけ、もうここからプロになろうっていうきっかけは何ですか？
まあ一つはなかったけど、まあ、ずっと小さい時から海に興味持ってて、いつかは海の仕事したいと思って、でやっぱり35歳ぐらいになったらもうずっと毎日とオフィス通って苦しい生活して、家な人たち一日中いるのはもういいやと思って辞めたの。うまくいったから今はその話できるかけど、うまくいかなかったらまた違うでしょうね。とにかく普通の生活をしたくなかった。
もう今は海に潜って写真を撮る、もう毎日楽しいですか？
毎日楽しいよね。仕事とは思ってない。24時間海のことを考えて、まあ、自然のことを考えて、動物の次の動物何見たいとか、その勉強、まあ、論文たくさん取って読んだり、本読んだり、現地の人と連絡取ったり、だいたい2年3年4年先の計画を立ってる。で自分がどっか行くと、まあ、いろんな国に行ってるから、その生き物だけの楽しみじゃなくて、独特の文化とか食べ物とか、友達、世界中の友達も作るし、それ全部楽しい。前の生活と全然違う。
もう全ての世界の海潜ってますか？
いや、それは不可能でしょうね。いくらたくさん海にいてもまた違うものは必ずある。それは自然の魅力ですね。
そしてトニーさんといえばやはりクジラなんですが、クジラは大きいですが、海の中で見るとまたさらに大きいんじゃないですか？
まあ大きいのは大きいよね。でも、まあ、長年やってるからもう結構慣れてきてる。例えばこの間初めてシャチと泳いで、まあ、隣に泳いでたで、なんか小さいなと思ったらオスのシャチだったけど8メートルだった。でなんで小さく感じたって、普通他 の, 大きいクジラ普通泳いでるのは14、15以上メートル以上のクジラが多いから、8メートルは結構小さく感じた。
ちょっと想像つかない大きさなんですが、例えば私が伊豆の海に潜ってちょっとしたウツボと出会っただけでももう怖いなって、つい怖いなと思ってしまうんですが、
それは分からなくはないけど、怖いっていう気持ちは、ね、自分はその経験がないか知識がないから怖くなる。でその例えばウツボの話なんけど、ウツボの、まあ、ヘビみたいな形になってるからちょっと怖いかもしれないけど、実際ウツボ の生態とか分かれば全然怖くないって分かるから。
トニーさんのお写真、クジラのうんこまで紹介されてますね。ここのご紹介お願いできますか？
まあ今日は子供が来ると思ったから、やっぱり子供の興味を持たせる何があるかって世界中共通でしょ。まあうんこだったら、でもそ のうんこの写真は自分は興味持ってる、生態の興味持ってるから撮ってて、でも実際その環境の関係もあるね。クジラって大きい生き物でたくさん食べてたくさんうんこすると、それは他の小さな生き物の肥料になる、栄養になる。でそれが小さな生き物がその栄養とか肥料がなければ健康の海にならないから、でそれは僕たちにも影響ある。でそれも今日子どもたちに言ったのは、笑うかもしれないけどこれ本当に大切なことです。
そしてアシカからプレゼントもいただいてるんですね。
はい、まあそれは、まあ、忘れられない経験でしたが、結構一緒に絡んで遊んでたアシカが向こうからなんかやりたいと思ってたと思うけど、ちょっと離れてで戻ってきたら魚を持ってきてくれた。でどうしても魚受け取ってほしかったみたいけど、やっぱり魚がちょっと嫌がっててかわいそうだったから最終的には逃がした。でも面白かったよ、すごい面白かった。
もう信じられないような話ですが、もう気持ちが通じ合ったっていうことでしょうか？
そうですね、まあ一番まあ、記憶に残る経験は全部友達って言えるかどうかは分かんないけど、関係はできてる、信頼感はできてる、気持ち的にどうにか、まあ、一瞬でも数分でも1時間でも一緒になってるっていうことはね、同じ信用してる、まあ、だから友達しか言えないよね。マッコでも一番最初に出会ったマッコも3時間一緒に遊んでた。で絶対船から離れない。で、まあ、アシカの話もあるし、で小さい魚もそうと、例えば一番最初に生態の狙いで魚のハッチアウトの写真を撮ろうとしてた、まだ経験がなかった時で、2週間ずっと毎朝5時から同じ魚のところに行ってずっと一緒にいた。でその魚は最終的に僕が近くまで行くと全然自分の穴に引っ込まない、で他の人が行くと引っ込んでしまう。9月ができたと思う。でそういう話はたくさんあるから、それ学者とかに言うとそんなことないって言うかもしれないけど、まあ、自分もちょっとその本当ですかと思うけど、実際そういう経験たくさんあるから、まあ何かあると思う。区別はできると、まあ、生き物はある程度頭良くないと生きていかないから、今の段階でそんなにおかしいと思わない。
トニーさんのお写真見ればそれは分かりますよね。
ありがとうございました。
さあそして私もいつも海を見ながら番組務めているんですが、今後トニーさんがやっていきたいと思っている仕事はどんなことですか？教えてください。
まあ、もちろんしばらくはクジラの撮影をする。でもクジラの撮影するためには体力が必要。ずっと運動してるけどその限界はあるね。それ分かって今計画してるのは、日本の海何数回しか潜ったことないけど、あんまり経験ないけど、今はまあいろんな人と連絡取り合って、これから日本の海潜って日本の生き物を撮影したいと思ってる。で、まあ、これ長期的に考えて5年10年先 のずっと続けるプロジェクトだと思う。今日も清水の海の話もしてきたし、うまくいくと今度またこういう機会があれば日本の海の生き物も紹介できる。
楽しみにしています。まあ、日本で一番深い駿河湾ですからね、ぜひぜひまたお越しください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。 さあいかがでしたでしょうか。水中写真家トニユーさんにお話を伺ってまいりました。まあ、今は世界中の海、まあ、特に海外をメインに潜って写真を撮ってらっしゃるということなんですが、またぜひ機会があれば日本の海、そして、ね、ここマリンパルにもお越しいただけるといいなと思っています。そしてこれ昨日ですね、クリエイティブタウンマールでトークショーが行われた後のインタビューなんですが、今日は潜水士のお仕事のご紹介、今日もマールで行われています。ぜひお時間ありましたら皆さん、潜水士というお仕事今日紹介していますので、マールお出かけいただきたいと思います。